マタイによる福音書の23章の1節から12節、新約聖書45ページになります。それからイエスは群衆と弟子たちにお話になった。律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている。だから彼らが言うことはすべて行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない、言うだけで実行しないからである。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。そのすることはすべて人に見せるためである。聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたりする。宴会では上座、街道では上席に座ることを好み、また広場で挨拶されたり先生と呼ばれたりすることを好む。だがあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の師は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ。また地上のものを父と呼んではならない。あなた方の父は天の父お一人だけだ。教師と呼ばれてもいけない。あなた方の教師はキリスト一人だけである。あなた方のうちで一番偉い人は仕えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められる。日曜日ごとにマタイによる福音書から御言葉に聞き続けております。そして23章に入りました。23章から、実は新しい段落といいますか、新しい段落と言っていいでしょうかね、新しい段落に入っていきます。そして、これは5章まで、続きます。この23章から25章までは、とても、ある意味で長い一つのまとまりのあるシュエスの言葉が語られております。シュエスの説教が語られているんです。シュエスが今日の聖書の箇所の一節にありますように、群衆と弟子たちにお話になったと最初にありますけれども、シュエスが群衆と弟子たちに向かって語られた言葉がずっとここから続いていると言ってもいいと思います。このマタイによる福音書っていうのは、シュエスのお語りになった説教、教えとも言いますが、それとシュエスのなさった御業が交互にこう繰り返し繰り返しこう出てくるんですね。そしてとりわけその中で、このマタイによる福音書の中には大きな説教といいますか、非常に長いまとまりのある説教が、最初と最後に出てくる。それが三条の説教が最初なんです。マタイによる福音書の5章から7章の終わりまで、シュエスがお語りになった、貧しい人たちは幸いであると、悲しんでいる人たちは幸いであると言われたあのシュエスの説教が第5章で、マタイによる福音書の初めの方に語られていました。そしてそれから、教えと御業が繰り返されてきて、そしてまた長い説教が始まる。それが今日のこの23章なんですね。私はこういう説明をしてもいいかなと思います。そしてこの最初の3章の説教と今日から始まるシュエスの説教は一つの対になっています。マタイによる福音書そのものが、こういうふうに言っていいかな、某ハンバーガーショップのダブルなんとかバーガーとかってあるじゃないですか。ダブルチーズバーガーって言って、パンの中にハンバーグが2つ入ってるのがダブルバーガーですよね。そういうふうにこのマタイによる福音書もダブルになってるわけですね。具が入ってるわけです。でこのダブルの中にこうまだいろんなものが挟まってできているのがこのマタイによる福音書なんですね。でとりわけこのシュエスの最初と最後の説教は非常に重要なんです。でその、ここから、 始まるその説教が、そういう場所なんですね。そしてここが終わりますとですね、この説教が終わりますと26章から27章までには主イエスの十字架の死とそして復活のことが語られていくわけです。その意味でも、今日から始まります、主イエスがここで語り出されております言葉は非常に重要な特別な意味を持つものだということができると思いますね。言ってみる、どういう位置づけかというと、主イエスが数日前に、その死の数日前に、十字架の死の数日前に語られた言葉ということになります。地上のご生涯の主イエスが最後の最後にまとまった言葉を語られた言葉がここに語られていることになります。その意味では遺言です。主イエスの決別説教です。もうここでお別れだよって、でもここだ、このことだけは分かってよって、このだけ、このことだけは忘れないでよって言って言い残される、言葉を残していかれる、それがこの今日から始まるこの主イエスの言葉であります。この時主イエスは弟子たちと群衆たちに語られています。あの山上の説教と同じですね。群衆たちと弟子たちに主イエスは語られましたけれども、ここでも同じ。そしてですね、この群衆たちと弟子たちがやがて教会を形作っていくわけです。キリスト教会、私たちもその群衆と弟子たちをずっと継いでここにいるわけですね。でそして主イエスが教会に生きる人たちにとりわけ大切なこととして、このことを覚えておいてよ、忘れないでよ、教会で生きる時にもずっと覚えておいてよって語られているのが、今日の御言葉、今日からの御言葉ということになるわけです。それが私たちに与えられている。今日の箇所、またこの23章には非常に厳しい批判の言葉が重ねられております。これはファリサイ派の人たち、律法学者たちに対しての主イエスの批判の言葉です。それを主イエスが後に教会に生きる人たちに向かって語られている、私たちに向かって語られている。今日はお読みしませんでしたけれども、13節にはこういう言葉が出てまいります。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だという言葉です。実はこの言葉がこれから何回も繰り返されるんですよね。山上の説教って幸いだ、幸い宣言だったじゃないですか。幸いである、でもここは違うんです。災いであるという言葉で、語られるんですね。災い宣言がなされるわけです。そしてこの災いであると言われているのは、これ偽善に対してであります。偽善者たちという言葉が何度も何度も出てまいります。ただ今日の聖書の箇所には偽善、あるいは偽善者という言葉は、一度も出てきません。しかしながら内容としてはやはり偽善のことが語られているんですよ。例えば5節にはこうあります。今日の箇所の5節、そのすることはすべて人に見せるためである。これが偽善です。偽善とは何かというと、人に見せるため、人から評価されるため、人から褒められるためにあらゆることをする、これが偽善なんです。偽善というとね、私たちどうでしょうか。普通考えると表とこう外側と裏が違うみたいなのが偽善ですが、でもマタイによる福音書は見事にこういう言葉で、主イエスはマタイによる福音書において主イエスは偽善とは何か、それは全てのことを人に見せるために行うこと、それが偽善だとおっしゃってるんですね。で、偽善あるいは偽善者という言葉ほど大変きつい言葉はないかもしれませんね。あんまり聞きたくない、言いたくないし、言われたくない、そういう言葉ですよね。 しかしながら私たちは知っています。この偽善ほど私たちに身近なものはないってこと。身近な罪っていうとこの偽善ということがあるんじゃないですかね。私にはですね、小学生の頃からの友人が、少ないですけどおります。時々会います。何年かに一度会うんです。で、会いますとですね、いろんな話をします。いろんなことを話す。で、ただね、そのある、Y 君っていうんですけど、名前をここに出すと最近録音されてるので聞かれるとまずいってそこで名前は言いませんけども、その友達がいるんですね。でそういったその友人が小学生の時からずっと知っていて心置きない、何でも言います。で私に会うと必ずどこかで言うんです。何時間かありますよね。数時間一緒に過ごすわけです。そして数時間一緒に過ごしているうちに、お前は牧師だ、偽善者って言うんです。この偽善者っていうふうにしてどこかで言います。で私はもう彼がもうずっとそう言い続けてくれると思ってます。でその時に 笑いながらただ言ってくれるんです。そうは言っても何か困ったことがあったり苦しいことがあると連絡があったりもします。ある信頼の中で語ってくれる言葉だと思っています。牧師なんて偽善者やっとるなって言うんですよ。で、彼がそうやって言ってくれると私は思っています。渡辺善太という非常に優れたって言いますか、多くの人たちに伝道した伝道者がいました。銀座教会という東京のど真ん中で伝道した人です。この渡辺善太先生がなさった大変有名な説教があります。いくつも有名な説教をなさってるんですが、私が若い頃に読んでびっくりした説教題がありました。それはこういう説教題なんです。偽善者を出すところ、教会の説教。そして渡辺先生がその説教の中でおっしゃってるのは、教会っていうのは偽善者を出すところだとおっしゃるんです。教会っていうのは何を生んでるのか。普通私たちは信仰者を生んでる、偽善者じゃない人を生んでる。だけど渡辺先生は言うんです、違う、教会っていうのは偽善者を生んでるよって言うんです。偽善者をいっぱい生んでるって。だけどその偽善、しかし渡辺先生は言われるんですね。そういう偽善ということを、偽善者が教会には集ってるんだと。でもそしてその偽善ということを見つめることによって、教会の人たちは信仰ということの中に生きてるんだと。それが教会っておっしゃっていくんですね。教会の人々は自らの偽善ということを見つめている人たちだと。自分が偽善者だということを認めることができる人たちだと。そして偽善者だっていうふうにして生きていくところで初めて見えてくる罪があると。でそしてそこで許しに預かっていく、そこで信仰に生きていっている、それが教会っていうふうにおっしゃってるんです。私はそれを当たってると思っています。よく思い出します。ああ偽善者を出すところなんだなって思うんですね。それで自分のことも思うことを何よりもまた思います。で私たちなかなかですね、どれほど自分が罪深いものかってことを知らないし認めようとしません。でもこの偽善ということに最もよく私たちの罪が現れていると言えます。どうにもならないんだってことが分かります。そしてそこで許されて生きる、そして救わ、そこ、そういう私たちが救われる。で今日の聖書の言葉もそういうことと関わることです。私たちが救われるために、主イエスはここで救おうとして、教会に行ける人々を救わんとして言葉を語っておられるんですよ。それが今日の言葉、御言葉なんです。そしてじゃあどういうふうにして主イエスが私たちを救おうとされているのかということに注意を払いながら、もう一度最初からこの御言葉を 聞いていきたいと願います。2節から主イエスはこう語り出されます。いきなり冒頭で主イエスは大変不思議なことをおっしゃっています。律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている、だから彼らの言うことはすべて行い、また守りなさい、しかし彼らの行いは見習ってはならない、言うだけで実行しないからである。これはとっても不思議な言葉です。主イエスはここで明らかに律法学者たちを批判されていますね。ファリサイ派の人たちを批判されています。彼らはモーセの座についてある、ついているとおっしゃっているように、これはモーセの座についているっていうのは、これ実際に大理石のですね、椅子、まあ、ここにもこういう椅子ありますけどね、街道にも椅子があって、これ大理石のもう非常に豪華な椅子が当時のユダヤ教の街道にはあったと言われています。そしてそこから教えを語る、これがモーセの座と言われたそうです。そして教えを語るっていう時に、これは律法の言葉を語る、モーセ五書を中心とした旧約聖書の言葉を語る、神でも神の言葉を語ったわけです。主イエスは彼らが正しいことを言われたとおっしゃってるんじゃないんです。擁護されているのでは実は明らかではありません、彼らを。でも彼らの言うことは聞けと言われている。これどういうことかというとですね、これは彼らが語ったのは聖書の言葉だからです。単純に言うと聖書には権威がある、聖書は神の言葉、正しいわけですよね。で、彼らが語った神の言葉は正しい、間違いない、それを聞いて行えと言われたわけです。それにしても不思議なのはことがあるんです。じゃあ彼ら、このファリサイ派の人たちっていうのは口先だけで行うことがなかったのか、実践に乏しい人たちだったのか、単に彼らは口だけの人たちだったのか、まあ、よく言われますよね、お前クリスチャンなのに口先だけだなみたいな、そういう人たちだったのかというと実はそうじゃないんですよね。皆さんね、誤解しないでくださいね。私何度も何度もここに立つたびに繰り返していることがあります。ファリサイ派の人たちは決していい加減な人たちじゃないってことです。悪人でもないんです。いわゆる水戸黄門とかに出てくる悪役とかと違いますよ。彼らは非常に立派そして良い行いをしなかったかというと全然違います。しました。非常に熱心でした。例えばですよ、聖書モーセ五書はほぼ暗記暗唱ですよ。もう全部覚えて、全部そらんじている。幼い時から訓練を受けて、そうやって育てられて教育を受けて、全部覚えてるような人たちなんです。またただ覚えてるだけじゃなくて、聖書に従って自分の生活を真剣に形作ろうとしました。多くの人たちが妥協しても自分たちは妥協しない、礼拝を守り続ける、神のみを神とし続けるということを重んじたのがファリサイの人たち。安息日の礼拝を守ることにおいても彼らは非常に大事にしました。そしてまた実は施しも大事にしました。貧しい人たちをじゃあ彼らは助けなかったのかというと、そうじゃなくて募金とかいっぱいしました。難民の救済のための募金なんてのもやっぱり彼らは盛んにしてるんですね。そこである人たちはこのマタイによる福音書のこの箇所の主イエスの言葉に抗議しています。また例えばユダヤ教の人たちは抗議しています。非常に強く抗議しています。これ違うぞって言うんです。シュエスはここで間違ったことをおっしゃってる。シュエスはおかしなことをおっしゃってる。ファリサイ派の人たちや律法学者たちは口先だけで行いが伴わなかったなんてそんなことはない、事実に戻る、これはとんでもない誹謗中傷だと、不当な批判だと言われます。皆さんどう思われますか。どうだったんでしょう。そして、まあ、ある人はこういうふうに言います。この23章、この23章っていうのは 聖書の中で最も美しくない章って呼ぶんですね。最も醜い章っていうことです。しかし実はですね、ある人がこんなことを言っています。この言葉を紹介します。ファリサイ派の人たちは確かに誰よりもたくさんのことを熱心に実行していました。しかし彼らは神の御前では何にもしなかった。もうちょっと言い換えるとこういうことです。人の前ではいろんなことをした、立派なことをした、愛の技もした、だけど神の御前では何一つしなかった。私はこの短い言葉がシュエスのおっしゃりたいことを見事に言い表している言葉だと思っております。シエスがここでおっしゃっていることは、ファリサイ派の人たちは何にもしてないってことじゃないんです。確かに誰よりもたくさんのことを熱心に実践しました。しかし神の御前では何にもしなかった。確かにここで彼らは教えを語ったり、聖句の入った小箱を、ユダヤの人たちって大事にしてたんですが、そういうものを自分の身につけて大きくしてしたり、衣服の房を長くしたり、宴会の席に座ったり、広場に行ったり、いろんなことをしているわけですね。でも全部これ人の前、していることが全て人の前。しかしそのすることは全て人に見せるためであったと、であるとシュエスはおっしゃっているわけです。神の御前ではなくて、神には何もしないで人の前だけで生きてるって、それが偽善。彼らも最初はそんなことなかったと思うんですよね。だけど、最初は神様の言葉を信じ、それを真実に守り行っていきようと、思ったでしょう。神様のみを本当に神として生きようと思ったでしょう。しかしそのように歩んでるうちにですね、生活しているうちにだんだん人から褒められるわけです。ああ立派な先生、立派、ご立派って言われるわけですよね。そしてすごいですねとかって、信仰深いですねとかって言われているうちに気持ちよくなってくるわけです。周りの人たちから褒められる、先生とか父よとか、ここに呼び名が呼ばれちゃいけない、呼ばれちゃいけないってありますよね。こういうふうに呼ばれてたんですよ。信仰の父よとか先生とか教師とかって呼ばれてたわけですね。そして呼ばれてるうちに、尊敬を込めて言われてるうちに、ああ気持ちよくなってくる、人から認められる、で褒められるとすごく嬉しい、気持ちいいあなたがいてくれて本当によかったとか言われると嬉しい、でそういう快感に酔いしれていく。そうこうするうちに、それが悲しいかな、人間ですよね。そうするうちに、そのするところは全ていつの間にかただ人間に見せるためのだけのものになってしまった。そのするところは全て人間に見せるためのものになってしまったということなんです。信仰の世界、宗教の世界っていうのには、いつもこのことがまとわりつくようにして、まとわりついてきた。そしてこれは私たちにとって人事ですか、人事じゃないんですよ。人から評価されるっていうのは私たちにとってすごい大事なことですよね。人から認められる、認められないとワンワン泣きます。認められると嬉しい、認められるとだんだんそして上に上がっていく、で俺は偉いんだぞ、私は偉いんよっていうふうにして生き始める。それが本当に人間ですよね。で信仰の世界でもそうなっていく。そして神を見失う、主イエスもそのことをよくご存知なんですね。だから教会の生きる群衆と弟子たちに、教会で生きるところでこのことを覚えていなさい、忘れないでとおっしゃるんです。 この主イエスの言葉はユダヤ教、ユダヤ人への痛烈な批判であって、このマタイによる福音書のこの23章の言葉からユダヤ人への迫害というのは起こったとも言われます。さっきの最も美しくない章って言われたのは、ここからユダヤ人というのはこんなもんだっていうふうにして読まれてきて、あ、ユダヤ人は避難してもいい、迫害してもいいっていうふうにしてなっていったんじゃないかと実は言われてるんですよね。それは私はある種当たってると思ってます。歴史的な丁寧な検証をした人までいます。でも実はじゃあ主イエスご自身がそんなことをおっしゃってるのかっていうと、それは違うんです。読み間違えたんです。聞き間違えたんです。主イエスの言葉をとんでもない誤解をしちゃったんです。自分たちに当てはめなかったんです。そこで心を痛めることがなかったんですよ。関根正夫という、聖書の学者さんで、この人は旧約聖書の専門家なんですけど、関根正夫という学者がおられました。非常に優れた働きを、世界的な働きをされた、旧約聖書の学者です。この方がどうしたことか、マタイによる福音書だけ仲介を書いてるんですというか講義録みたいなもんです。集会でしたマタイによる福音書について説いた言葉が本になっています。で、私はこの説教をするときに必ずその関根さんの書物は読みます。今日の聖書の箇所はとりわけ心に残りました。心に響きました。関根さんは言われるんです。関根先生はこの聖書の箇所の仲介でこういうことを言われます。アンフェフィ、ごめんなさい、これ発音難しくって、アンフェフィティン、アンフェフィティンっていうことをおっしゃるんです。これドイツ語です。アンフェフィティンって言うんです。で、立法学者たち、ファリサイの人たちや立法学者たちはアンフェフィティンがなかった、アンフェフィティンがなかった、そこが一番の問題だったんだと言われるんです。このアンフェフィティンっていう言葉はには実は私思い出があるんです。新学生の時でした。寮生活を送っていて、寮で、ある書物を読みました。その中にマルチン・ルターについて書かれていました。で、それはルターがアンフェフィティンを経験したっていうことが語られていたんです。で、私ただ意味が分かりませんでした。アンフェフィティンっていうのは試練って言葉なんです。試練に遭うって言葉なんです。あるいはまた震われるって言葉、で、私はこのことが、その本の中にはこのことはとても大事なことで、アンフェフィティンっていうのは非常に重大なことだと。ただ私たちが普通試練に遭うっていうと、なんか辛いことが起こるとか不幸な出来事とかそういうことで試練っていうんですが、どうも違うんです。もっともっと深い意味があるってことは分かりました。ただ意味が分からなかったので、新学生でしたから新学校の先生に聞こうと思って牧田校長のところに行って、私は聞いたんですよ。アンフェフィティンって先生何ですかって。本に出てきたんですけど、よく分かんないんですよって。先生ドイツに留学されてたから分かると思って、すぐ教えてくれると思って言ったんですよね。そしたら先生が、あ、いい質問だよって。でも君でまだ分からんだろうなみたいに言われてまだ分からんだろうなとかって言われて、それでこれからずっとこのことを問い続けたらいいよって言われたんですよ。そしてね、ただ一つのことを言われました。今でも覚えてます。フェンシングっていう言葉と一緒なんだよって。フェンシングっていう言葉とつながってる言葉なんだって。フェンシングってあるこうバッバッバッと突くやつですよ。それ覚えてるんですよ。で、思い出があるんです。そしてね、関根先生の話に戻ると、関根先生は立法学者とパリサイの人たちはアンフェフィティンされてないって言うんです。つまり疲れてないんです。で、剣の先でね、グサッグサッとやられるんです。神の言葉を彼ら語ったんです。聖書の言葉を語ったんです。聖書の言葉っていうのは人間を気持ちよくするだけじゃないんですよ。アンフェフィティンするんですよ。試練に合わすんですよ。 それはね、みんなが私たちが通常会うような試練どころの騒ぎじゃないんです。差し貫くんです。ガサッって。聖書の言葉っていうのはそういうものなんです。そういう部分があるんです。そして彼らは語りながら外側には向けたけど、自分の内側にはこの剣を刃を向けることはなかった。アンフェフティンしなかった。と関根さんは言うんです。そこが問題。そして、ルターのことを話します。マルチン・ルター、今日、実は今週、宗教改革記念日が10月31日にやってきます。宗教改革をしたマルチン・ルターっていうのは、実はこのアンフェフティンに悩んだ人なんです。御言葉に苦しめられたんです。神の律法を守ろうとしても守れない。自分は神様から呪われる、殺される。死ぬほかない。どうしようもない。で、彼は悩み苦しみました。そして彼はそういう本当に苦しい試練の日々をある一定の期間過ごしたんですね。そしてその過ごすことを通して彼はやがて知ったんです。この自分が許されるんだっていうことを聖書を通して知らされるんですね。行いによってじゃない、神様は憐れみによってイエス・キリストによって救ってくださるんだ、イエス様はそのために来てくださって十字架にかかって死んでくださったんだってことを知るようになるんです。ルターは自分に向けるんです。人にじゃないんです。自分に向けて、自分に向けて、もう神様の前に立てない、もう出れない、人の前になんかとてもじゃないけど立てない、そういう中で悩んで苦しんで、そしてそこでイエス・キリストと出会った、アンフェクティン、そういうものなんです。で、私も牧師となって、まあ、ルターほどのようではないですが、実はある一定の期間本当につらい時期ありました。本当につらかったことあったんです。そしてもうダメかと思いまして、やめようと思ったことありましたよ。もう講壇に立てない、怖かったんです。だけど不思議ですね、御言葉って本当に深い慰めがあるんだってことをやがて私は知らされていったように思うんですよ。まあ、今も最中です、ね、こんな自分が死なないで救われる、そのためにキリストが来てくださった。イエス様は今日の聖書の箇所で言葉語られています。随分厳しい言葉。何をされようとしているのかっていうと、一言で言うとこういうことです。神の御前に立たせようとしてるんです。私たちを神様の御前に、人の前じゃなくて神の御前に立たせようとして言葉を語っておられる。そしてアンフェフティンされるんです。そして何をされるかというと、キリストは私たちをそうやって神の御前に立たせて救われる。そうやって、そしてキリストご自身が十字架にかかられる前にそのことを私たちに語りかけておられるわけです。私たちはみんな偽善者なんですね。実は本当に偽善者なんです。人の前でに立とうとしますね。でも神の前にはなかなか立ちません。で、神に前に立つことを避けて人間から認められることや褒められることや人から評価されたとか、あるいは逆もありますよね、されないっていう悲しみも結局同じことですよね。人の前に立ってるんです。結局それ私を誰も認めてくれないとかってなっちゃう時あるでしょ。で、そういう時も結局は同じ、そうやって人の前に立つことしかしようとしない私たち、それぐらい神様を喪失して生きている私たち、神様を見失って生きている私たち、しかし主イエスはその私たちを生ける神の御前に立たせてくださる、立たせようとしていてくださる、それがキリストです。そしてこの失われた神様との私たちとの関係を回復してくださる、そのために来てくださったのがイエス・キリストご自身です。今日の聖書の箇所で主イエスは最後にこうおっしゃっています。あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。 へりくだる者は高められるっていう言葉が最後に来ていて、アンフィフティンされて私たちは打ちのめされてぶっ倒されますが、でも高められる、そういう言葉で終わってるんですね。このシエスの最後の言葉は教会の中で絶対忘れちゃいけない言葉なんですよ。このシエスの言葉を聞くとき、もう何が起こるかっていうと、私はもうこういうしかないと思うんです。もう祈るしかないって、もうひれ伏して祈るしかない、主をお許しくださいと、こんな私たちですと、人の前にしか立とうとしない私たちです。神様あなたを見失って生きている私たちです。そんな私たちをお許しください。でもそんな私たちをキリストはお見捨てならず許して立たせてくださいます。絶えずキリストは私たちを揺さぶってくださるし、突き刺してくださいます。でもその言葉は実は霊感されるって関根さんはおっしゃるんです。アンフィフティンされるってことは霊感されることだって言われます。つまり聖霊が注がれるってことだと、まあ、皆さんの中にも今なんかちょっと信仰生活苦しいわみたいな人も、ね、経験しておられるかもしれませんね。神様の前に出るのは辛いわって、実はそのあなたは霊感されてるんですよ。神様がそうやって働いて働いてキリストのもとに導こうとされてるんですね。でそういう恵みを宮座を私たちは味わいながら生かされていきます。この人生は甘いもんじゃない。神様との関係も甘いもんじゃない。だけどこんな私たちも導かれます。そのことを信じて感謝を持って祈ります。お祈りします。神様、今日のシュエスの十字架に抱えられる前に心を込めて語られた教会への言葉、私たちへの語りかけの言葉、そのことを思います。シュエスが私たちの偽善を問われています。私たち自身が問われています。人の前に立ち、人から褒められることを求め、人から評価されることを求め、また人から貶められることを恐れ、人の 目ばかり気にして生きている私たちの姿を、主よあなたはご存知です。それが偽善です。どうか主よ、悔い改めをもって許しを乞い求め、どうぞあなたの御前に立たせてくださるキリストの言葉に聞いて立ち直り、歩ませてくださいますように。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。